第46章殉教。預言者自らの血をもって証を結び固める。
彼は神とその民の目に偉大なものとして生き、偉大なものとして生涯を終えた。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1843年から1844年にかけての冬と春、ジョセフ・スミスと教会を滅ぼそうとする敵の活動はますます激しくなり、農夫は非常に緊張した状態にあった。現世での務めが間もなく終わることを知っていた預言者は、十二使徒定員会の会員たちを頻繁に集めて指導し、教会を治めるために必要な神権の鍵を彼らに授けた。これらの準備は1844年3月、使徒たちとその他数名の親しい仲間との集会において最終的な局面を迎えることになる。この特別な評議会で預言者は自分の死後の教会を治める責任を十二使徒に委ね、そのために必要なすべての儀式と権能と鍵を彼らに授けたことを説明した。私はこの教会を導くという重荷と責任を私の肩から皆さんの肩に移します、と預言者は宣言した。さあ、力を合わせ大しく担ってください。主は私にしばしの休みを与えられるからです。1844年6月10日、農夫市長であるジョセフ・スミスと農夫市議会は、農夫エクスポジターの発行停止とその印刷に使用された印刷機の破壊を命じた。農夫エクスポジターとは、預言者や他の生徒たちを中傷し農夫憲章の無効を訴える反モルモンの新聞だった。市会議員たちはこの出版物が暴徒の活動につながるのを恐れた。しかし市長と市議会が取った措置に対して、イリノイ州当局は何の根拠もなく騒乱罪の容疑で預言者と兄のハイラム及びその他の農夫市会議員を告発した。イリノイ州知事のトーマス・フォードは彼らに郡庁所在地であるイリノイ州カーセージで裁判を受けるように命じ、また彼らの保護を約束した。ジョセフはもしカーセージに赴いたら、脅しをかけている暴徒たちによって自分の命が大きな危機にさらされることを知っていた。暴徒が求めているのは自分たちだけであると考えたジョセフとハイラムは、命を守るために西部へ逃れる決意をした。6月23日、二人はミシシッピ川を渡ったが、同日農部からやってきた兄弟たちが預言者を探し出し、もし預言者がカーセージの当局に出頭しなければ、軍隊が市に侵攻してくるだろうと告げた。預言者は政府役人と暴徒の両方をなだめることができればと願い、出頭することに同意した。6月24日、ジョセフ・スミスとハイラム・スミスは家族に別れを告げると、他の農夫市会議員たちと共に馬でカーセージに向かい、翌日、カーセージにある軍当局に任意出頭した。兄弟たちは当初の容疑に関して保釈金を払って保釈されたが、その後イリノイ州に対する反逆罪の容疑で不当に逮捕され、審理を待つためにカーセージの監獄に拘留された。当時十二使徒の中で伝道に赴いていなかったジョン・テイラー長老とウィラード・リチャーズ長老が志願して二人に加わった。1844年6月27日の午後、兄弟たちの小さな一団は悲嘆に暮れて監獄の中に無言で座っていた。するとその中の一人が美しいテナーの声の持ち主であるテイラー長老に歌を歌うように頼んだ。すぐに長老の声が響いた。悩める旅人、我の前過ぎて我の断り得ぬ助けを求む。テイラー長老は次のように回想している。その賛美歌はその時の私たちの気持ちをとてもよく表していました。 皆意気消沈し元気がなく重苦しい気分だったのです。午後5時を少し過ぎた時、大勢の襲撃者の一団が監獄を襲い、中にいる者たちに向かって発砲した。そしてわずか数分のうちにその邪悪な企みは成し遂げられた。最初にハイラム・スミスが撃たれた。ほとんど即死だった。リチャーズ長老は奇跡的にも浅い傷を一つ負っただけだった。テイラー長老は重傷を負ったが生き延びて、後に第三代大艦長となった。窓に駆け寄った預言者ジョセフは撃たれて命を落とした。回復の預言者と兄ハイラムは自らの血をもってその証を結び固めたのだった。
ジョセフ・スミスの教え。ジョセフ・スミスが地上での使命を終えるまで、神はジョセフ・スミスを守られた。
1842年8月、ジョセフ・スミスは次のように語っている。今、私はこう感じています。全能の主は、今日まで私を守ってくださいました。そして、私がこの世における使命を完全に成し遂げるまで、生徒たちの一致した信仰と祈りに応えて、引き続き守ってくださることでしょう。それまでに、地と地獄のあらゆる力も決して打ち勝つことのできない終わりの時における完全な真剣時代がしっかりと確立されるでしょう。1843年10月、預言者は次のように語っている。私は全世界に向かって挑戦します。神の技を滅ぼしてみてください。そして預言します。私が働きを成し終えて死ぬ用意ができるまで彼らが私を殺す力を持つことは決してないでしょう。1844年5月、預言者はこう述べた。私の使命が果たされるまで、神は私を必ず守ってくださるでしょう。1844年6月、預言者は次のように語った。私は自分の命には関心がありません。この民のために犠牲として捧げられる用意ができています。敵に何ができるでしょう。肉体を殺すだけであり、彼らの力はそこまでです。友の皆さん、揺らぐことなく立ち、決してひるまないでください。自分の命を救おうとしてはいけません。真理のために死ぬことを恐れる人は永遠の命を失うからです。最後まで耐え続けてください。そうすれば復活して神々のようになり、日の栄えの王国と公国において、永遠の主権を持って統治することになるでしょう。1844年6月27日の早い時刻に、カーセージの監獄でジョセフ・スミスはエマ・スミス宛に短い手紙を書き、その中で次のように述べている。私は自分が正しく最善を尽くしてきたことを知っており、運命にすべてを委ねています。子供たちとすべての友人に私の愛を伝えてください。反逆罪に関しては私は何も犯しておらず、彼らはそのようなことを何一つ立証できません。ですからその件で私たちに何らかの危害が及ぶのを恐れる必要はありません。神があなた方すべてを祝福してくださいますように。アーメン。
世を去る前にジョセフ・スミスは、主が彼に結び固めておられたすべての真剣の鍵と力を十二使徒に授けた。
第四代大艦長のウィルフォード・ウッドラフは次のように回想している。ジョセフ・スミスは生涯の最後の冬、およそ3ヶ月から4ヶ月を十二使徒定員会と共に過ごし、教えを施しました。単に数時間で福音の儀式を教えたのではなく、何日も何週間も何ヶ月間も費やして、十二使徒と他の数名に神の王国に関わる事柄を教えました。 ウィルフォード・ウッドラフは1844年3月にジョセフ・スミスが使徒たちと開いた集会について次のように述べている。私はジョセフ・スミスが世を去る前に語った最後の話を覚えています。ジョセフは3時間ほど立ち続けていました。部屋は焼き尽くす火のようなもので満たされ、彼の顔は琥珀のように澄んでいました。ジョセフは神の力に包まれていました。彼は私たちの義務について語りました。この神の大いなる技のすべてについて語り、そしてこう言いました。私は神がかつて地の表に住む人に授けられた命と救いのすべての鍵、すべての力、すべての原則を頭上に結び固められています。これらの原則とこの真剣と力は、天の神が地上に確立し始められたこの大いなる最後の真剣時代に属するものです。そして十二使徒に言いました。今私は主が私の頭上に結び固められたすべての鍵、すべての力、すべての原則を皆さんの頭上に結び固めました。また続けて言いました。私はこれほど長く現在に至るまで生きながらえ、この民の中で大いなる贖いの技と働きに携わってきました。生きている間にこの神殿が建てられるのを見たいと願ってきました。しかし生きてその完成した姿を見ることはないでしょう。しかし皆さんは見るでしょう。きっと見るでしょう。このように述べた後にジョセフは言いました。皆さんに申し上げます。この王国の重荷は今や皆さんの肩に置かれています。皆さんは全世界において王国を担わなければなりません。そうしなければ罰の定めを受けるでしょう。十二使徒定員会の会員たちは次のように記している。私たち十二使徒は1844年3月の後半にノーブー市で開かれた評議会に出席しました。この評議会においてジョセフ・スミスは幾分意気消沈しているように思われました。そして思い切ったように自分の思いを打ち明けました。兄弟の皆さん、主は私たちが携わっている技を早く進めるように命じておられます。何か重大なことが起ころうとしています。敵が私の命を奪うのかもしれません。そうなったら私が持っている鍵と力は皆さんに授けられていなければ地上から失われてしまいます。しかしそれらを皆さんの頭上に置くことさえできたら、神が許されるままに私は残忍な者たちの手にかかって犠牲となりましょう。私は自分の技が終わり、この時満ちる真剣時代に神の王国を築くための元井が据えられたことを知り、喜びと満足を覚えてこの世を去ることができます。今から後、皆さんが自分たちの後継者を任命するまで、この教会を導く責任は皆さん、すなわち十二使徒の肩に置かれなければなりません。敵は皆さん全員を一度に殺すことはできません。もし皆さんの中で誰かが殺されることがあれば、他の人に手を置いて定員会を満たすことができます。こうしてこの力とこれらの鍵を地上に存続させることができるのです。この時のジョセフの気持ちや言葉を私たちは決して忘れません。このように語った後にジョセフは室内を歩きながら言いました。肩から重荷を移したのでコルクのように軽く感じます。自由になったと感じます。こうして解放されたことを神に感謝します。十二使徒定員会の会員であったパーリー・ピー・プラットは次のように書いている。この偉大で善良な人物は世を去る前に導きを受けて何度も十二使徒を集め、神の王国と定めと統治に関するすべてのことを教えました。ジョセフはたびたび、自分は基礎を築いているが 建物を完成させるのは十二使徒であると述べました。彼はこう言いました。なぜかわかりませんが、何かの理由で自分の準備を速やかに行い、神権のすべての儀式と鍵と誓約とエンダウメントと結び固めの儀式を十二使徒に授け、聖女、神殿とその中でのエンダウメントに関わるすべてのことについて、彼らに規範を示すように強く促されています。このことを終えたとき、ジョセフは非常に喜んでこう言いました。主は重荷を皆さんの肩に置き、私にしばしの休みを与えようとしておられます。そしてこう続けました。もし彼らが私を殺しても、神の王国は前進します。私は天の啓示と天から示された規範に従って王国を築き上げるためのすべての事柄を皆さんに委ねることにより今や自分に与えられた技を終えたからです。第二代大官長のブリガム・ヤングは次のように教えている。ジョセフは連れ去られる前に自らが持っていた使徒職に属するすべての鍵と力を私たちの頭上に授けました。この世においても来たるべき世においても、どんな人も集団もジョセフと十二使徒の間に割って入ることはできません。ジョセフは何度十二使徒にこう言ったことでしょう。私は元井を据えました。皆さんはその上に立てなければなりません。王国は皆さんの肩に置かれているのです。
預言者ジョセフ・スミスと兄ハイラムは福音の証のために偉大なものとして生き、偉大なものとして死んだ。
教義と誓約135章1節から6節に記録されているように、ジョン・テイラーは十二使徒定員会の会員として働いていた時に次のように記している。この書とモルモン書の証を確実なものとするために、私たちは預言者ジョセフ・スミスと祝福師ハイラム・スミスの殉教を発表する。彼らは1844年6月27日午後5時ごろ、カーセージの監獄において150名から200名の顔を黒く塗り武装した暴徒により銃撃された。ハイラムが最初に撃たれ、私は死ぬと叫んで静かに倒れた。ジョセフは窓から飛び降りたが、その途中で撃たれ、おお、私の神、主よと叫んで死んだ。彼ら二人は死んだ後も残酷に銃撃され、両者とも四個の弾丸を受けた。その時に、その部屋にいたのは、十二使徒の二人、ジョン・テイラーとウィラード・リチャーズだけであった。前者は四個の弾丸を受けて、むごたらしく負傷したが後に回復した。後者は神の摂理によりその服に一つの弾丸も受けることなく逃れた。主の預言者であり聖剣者であるジョセフ・スミスは、ただイエスは別としてこの世に生を受けた他のいかなる人よりもこの世の人々の救いのために多くのことを成し遂げた。20年という短期間のうちに彼は彼自身が神の賜物と力によって翻訳して両大陸で出版する仲立ちとなったモルモン書を出し、その書に載っている完全な永遠の福音を地の四方に送り出し、人の子らのために教義と誓約という本書を構成する数々の啓示と戒め、およびその他多くの知恵ある文書と指示を出し、何千人もの末日生徒を集め、一つの偉大な都市を建設し、覆されることのありえない誉れと名声を残した。彼は神とその民の目に偉大なものとして生き、偉大なものとして死んだ。そして昔の主の油注がれたもののほとんどがそうであったように、彼は自らの血をもって、自分の使命と技を証明したのである。彼の兄ハイラムも同様であった。 彼らは生前に分かたれることはなく、また死後も離れることはなかった。暗殺の 2,3 日前、ジョセフは法律の見せかけの要求に応じて自分の身を引き渡すためにカーセージへ向かったとき、次のように言った。私はほふり場に引かれて行く子羊のように行く。しかし私は夏の朝のように心穏やかである。私の両親は神に対しても全ての人に対しても責められることがない。私は罪のないままに死に、やがて彼は冷酷に殺害されたと言われるだろう。同じ朝、ハイラムは出かける用意を終えた後、ほふり場へと言うべきであろうか、そうである、その通りであった。彼はモルモン書のエテル書第十二章の終わりに近い次の句を読み、そのページを折り返した。そして私は異邦人が慈愛を持てるように、主が彼らに恵みを授けてくださることを主に祈った。そこで主は私に言われた。たとえ彼らに慈愛がなくても、あなたにとっては問題ではない。あなたは忠実であったので、あなたの衣は清くされるであろう。またあなたは自分の弱さを認めたので、強くされて、私が父の住まいに用意した場所に座せるようになるであろう。さて、私はキリストの裁きの座の前で会う時まで、異邦人と私の愛する腹からに別れを告げる。